ラジオの前の皆さん、ニャンパス、ね、これもうみんなね、これドッカンだと思うんですけど、まあ、先週ね、ちょっとお話しした、のんのんびよりっていうアニメがあるんだけど、これがね、ニコニコ生放送で、まあ、全話配信しているということで、今週ね、お休みの日、ね、やっぱし、有意義に使いたいじゃないということで、のんのんびよりね、全話見まして、先週の日曜日のね、放送中に、まあ、ちょっとやっててね。で、生放送をリアルタイムでやってて、で、それをね、ニコニコ動画のプレミアム会員だとね、後でタイムシフトってやつで見れてさ。で、これでね、俺普通の休みの日にこれ見たんですけども、一応ね、再生できるのが決まってて、今日、日曜日の多分、23時59分とか、までなんじゃないかなっていう。だから今日いっぱいは再生できるんじゃないかなと思うから、もしね、まだのんのん日和見てない人いて、ニコニコ動画のね、プレミアム会員ってことであれば、今ね、ラジオ聞きながらニコニコ動画のね、ホームページ行って、ニコ生からね、のんのん日和、まあ、再生だけしちゃえば、ね、再生だけしちゃえば、あとは多分12時越しても、まだ再生できると思うから今日中にね、このままラジオ聞き終わったら、もう全部通しで見ちゃえばいいと思うんでね。まずちょっと再生ボタンだけね、押してくれば、まあ少しね、のんのん日和、まあ見れるんじゃないかなと思いますから、まあ見た感想としてはどうなのっていうと、まあ、まあまあっていうね、別に、超名作だよ、見てよとか、ね、もう絶対見ないと損しちゃうよとかっていうんじゃないんだけど、なんかとても日常的なね、話なんだけど、田舎のね、日常みたいな。なんだけど、まあ、癒しだよね、本当にね。癒されんなぁと思って。で、挨拶はね、その一番ちょっとちっちゃいね、子供がいるんだけど、小学校1年生の子がいるんだけど、その子がね、ニャンパスって言うから、俺も、やっぱり今日はね、一発目、ニャンパスかなと思ってね。まあ、皆さんに訴えかけたんですけど、まあ、でもラジオの前のみんなも、ね、ニャンパスって返してくれてる人は、まあ、いっぱいいるのかなと思って。なんでね、まあ、よかったら、のんのん日和。まあ、見ても見なくてもだけど、ここ最近で話題になったアニメとしてはね、結構有力なところだったりするから。あと、俺がまだ見てない、そのちょっと話題になってね、有力だったアニメとしては、まあ、のんのん日和はこれで制覇したからいいとして、あれだな、ガルパンだな。ガールズ&パンツァー。ね、これもね、見てないから。これもね、ちょっと近いうち、ちょっと機会があれば見ようかなと思ってんだけど、まあそんなんでね、のんのん日和ちょっとね、見て。まあ、6話ぐらいでね、もう日常すぎてさ、ちょっと眠くなっちゃってね。いや、とてもいいアニメなんだけど。もう、俺のこのラジオみたいな。ね、いいラジオでしょ？だけど聞いてると眠くなっちゃうでしょ？そういうこと。なんでね、まあそこからね、ちょっと、結構寝ちゃって、また巻き戻して、ね、見てって。まあ結果ね、なんとか全話見ましたからね。まあそんなんで私とねのんのん日和のお話したいなっていう人いたらねぜひ見ていただければと思いますんでね。まあそんなんでねもう誰も求めてないアニメ情報から始まりますけども、まあそんなんで、ね、今日はちゃんとねお話ししたいこともちゃんとありますから、ね、今日も最後まで聞いていただければと思いますんでね。じゃあそんなんで今日もやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトーです。こんばんは。まあそんなんでというね、ことで、まあアニメの話から入ってね、このラジオ聞いてる人、アニメ好きが少ないっていうね、そんな噂もありますけど、ね、いいんですよ。そういうのね、ぶっこんでいかないといけないですからね。だって、今週やったことの半分はこれ、のんのん日和見たって話だからね。だから、最初のね、もう5分で、今週の半分もお話終わっちゃったんですけども、 まあ、そんなんで、今日はね、今日で普通にお話ありますんでね。あ、まあ、もしよかったら、お便りとかもね、ちょっと一応、募集はしてますからね。まあ、なんでも、普通のお便りでもね、私が今話してる内容とかね、のんのん日和見たよとかね、そんなんでもいいんでね、まあ、その辺もいただければ嬉しいかなと思います。じゃあ、お便りね、宛先、言っておきますね。こちら、童貞ネットとね、ググっていただいて、ホームページございますので、そちらに、ラジオ、掲示板ね、ありますから、そちらから、ラジオ用スレその後というね、ところありますので、そこからね、お便りをいただければと思います。で、あとはね、メールアドレス、メールの方もお待ちしてますんで、メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらも、お待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板で、で、事前にいただけるんであればね、メールでいただければと思います。まあ、そんなんですけどね、今週、のんのん日和見てね、まあ、週に2回お休みがある中で、ね、半分がのんのん日和ってどういうことよって言うかもしんないけど、まあ、大丈夫。あともう半分がね、濃厚な半分ですからね、まあ、そんな話をしたいと思うんですけど、まあ、引きずってますけどね、3月、まあ2月か、2月も中旬ぐらいに、東京マラソンがあって、で、まあそんな流れですよね。で、あと最近ちょっと自転車も欲しいなっていうことでね、まああったんですけど、まあ自転車の話からしようか、ね、せっかくだから。まあ、そういうね、ちょっとアスリートに目覚めちゃった僕っていうのもありますけど、その前からね、もともと自転車は好きで、で、そろそろね、新しい自転車買おうかなと思っていろいろ探してるんです。それで、最近、安い、その、まあ、今ね、俺が欲しいと思ってるのはロードレーサーっていうね、ロードバイクっていうのかな、のやつが、まあ、フルカーボンのね、もう、やつが欲しいんですよ。で、いろいろ探してるのが全然なくて。で、高いのやっぱりね、20万とか30万とかしちゃって、これは手が出ないなって、いうのがあったんだけど、だけどちょうどいいタイミングでセールをやってる店があって、で大きなね、まあ、都内とかでもかなり大きな店舗、いろんな店舗があって、そこのね、ところがやっているね、1階にやってるね、もう大売りだし、ね、大セールがあるんだけど、でそこにまあね、もうこれが安くなりますよと、ね、在庫一覧のリストがバーってホームページに公開されてんの、で。それ教えてもらって友達に、でそれをちょっと見てたの。そしたらすごい欲しいのがさ安くなってて、一応型番言っとこうか、で誰か俺にくれるかもしれないからね、プレゼントでね、一応言っときましょう。自転車のね、そのなんだろう、名前っていうか、そのブランドっていうかね、メーカーがフェルトっていうね、 FELT フェルトの、まあ、今年2014年ですけど、去年のモデルね、2013年モデルの型番っていうのかな、これが F5 ってやつが欲しくて、でこれの、480っていう、まあこれホイールのサイズなのかな、まあインチだったりするんだけど、普通自転車って27インチとかそういうのあったりするんだけどさ、一応インチじゃなくてロードの場合はセンチとかミリで表すことが多いみたいで、480ミリってやつなんだけどさ、で、これが欲しいというか、これが置いてあって、でそのリストの中にね、でもともとこれって20万するのよ。で俺が欲しいと思ってたフルカーボンで、サイズもドンピシャで、前俺が乗ってたね、盗まれちゃったロードレーサーがフェルトっていうねところだったから、もうフェルトのフルカーボンの自転車が欲しいとずっと思ってたからね、完璧じゃん。でも20万高いよって思ってたけど、このセールでなんと 40% オフの12万になると、いや神様ありがとうと、ここまで待ってた甲斐があったよと思ってさ、そんなんで、で見つけたのね、夜だったから、じゃあ次の日朝ね、仕事行く前に電話して、で予約してね、それでウキウキだなっていうところで、で朝ねちょっと電話してさ、でちょっとこちらね、ホームページ見て電話したんですけど、で在庫ねちょっとあるか確認してほしいんですけど、このフェルトの2013年の F5 っていうこの480ミリのやつなんですけど、じゃあちょっと確認するんでまた折り返しますねって、ウキウキっつってさ、でツイッターなんかにね、ちょっとで自転車 予約のね電話今ちょっとかけてるみたいな、まあ、なんかそんなことをつぶやいた気はしますけど、ウキウキしてるからね、そんなつぶやいちゃったかもしんないんですけど、でその後すぐにね5分くらいで電話かかってきて、よしよしと思ってね、でもしもしっつってね、パル内藤ですよっつってね、でお電話待ってましたよっつって、在庫ないですっつってね、ちゃんちゃんっつって、もう本当にもうね、だってね在庫リストには載ってるわけですよ。で在庫なくなったものに関しては横棒が引かれていく、そんな形式なんだけど、またその時は在庫あったんだよね、朝一番で見た時は線引かれてなかったんだよね、昨日の夜もだし、その前日の夜もね線引かれてなかったし、在庫あるんだろうなと思って、で本当に俺がね欲しいなって思ってたやつなのよ。もうなんかパッと見た目別に特徴があるわけじゃないんだけど、なんかザ・ロードレーサーみたいな感じで黒でさ、かっこいいわけよ。だからこれなぁと思って、であとそっからね、まあその大型店舗ですから、そのお店もね他にもいろんな車種はあるんだけど、まあいくら探してもやっぱりこうビビってくるのはなくて、でねえなぁつって、でもう一回さ、正直このフェルトの F5 ってやつをもう変えちゃった気でいたから、9割方もうこっからなんか抜け出せなくてさ、ちょっともうこれ F5 に取り憑かれてるんだよねと思って、もう今週ずっともうホームページでもう検索ですよ、 F5 ね、フェルトの F5、ね、480mm のやつが他のお店とかで売ってねえかと、でセールとかやってねえかと、もういろいろ調べたんだけど、今候補として上がってるのは関西の方で、その通販とかもやっている自転車屋さんがあって、結構大きなね店舗なんだけど、でそこがこのフェルトの F5 の480のやつが 35% オフで売ってんのよ。だから13万ちょっとぐらいで買えるの。ただこれ通販だから、それ買っちゃうとこれね、俺わざわざ関西までさ、なんかメンテナンスしてくださいって行くわけにもいかないから、もう近場の自転車屋さんとかにメンテナンスとかしてもらうことになってくると思うんだけど、基本的には自転車ってのは買ったお店でメンテナンスしましょうよっていうのがやっぱし暗黙の了解っぽいので、通販で買っちゃうとね基本的に自分でメンテナンスするんだよね。だからそれどうしようかなと思って、これをやっぱり機会にね、やっぱり自転車趣味でね、で結構いいのも買うわけだから、そしたら自分でメンテナンスできるのもいいかなと思って、一緒に整備とかのね、自転車整備の関係のまあ本買ったりとか、あと工具買ったりとかしてね、それでまあちょっと整備してみるっていうのもありかななんて思ってるんだけど、どうなのかな。まあ安いからこそね、自分でやんなくちゃいけないことも多いと。でまあ近場でね、都内とか埼玉とかで例えばこの車種を買うと、やっぱりどんなに安くても 20% オフぐらいなんだよね。16万17万すんの。でもこの高いのっていうのはやっぱりその買ったお店に持ってってメンテナンスもしてもらえるとね、そういうのも含めてのちょっと割高っていうのもあるから、どっちを取るか、安くて自分でメンテナンスね、でも全然知識ゼロだからね、もしかしたら壊しちゃうかもしれないしね、よくわかんないしのもあるし、でちょっと高くて、3、4万、ね、3万、4万高くて、ただメンテナンスは多少なりとも安心を買うか、どっちかなーと思って、今週ずっと考えてたんだけど、結局答え出ずね。だから、またね、1週間ぐらい、ちょっと考えて、それで近場にね、そういうちょっとお店がなかったりとか、安く売ってなかったら、もしかしたら、関西の方からね、通販で取り寄せちゃう。とうとうね、俺もいつもアマゾンでね、通販でもう毎週のように荷物届いてますけど、とうとう自転車まで俺は通販で買っちゃうんだとね、そんな感じになっちゃうかもねっていうことでね、まあそんな自転車のお話ね、まあ買ったらね、またそのご報告はしたいと思うんですけども、でまあこれはね、このお話は今日話したいことの序章ですよ。結局ね、東京マラソンして、で自転車ね、こうやって探してということはだよ、もうマラソン自転車って言ったら次何来るって言ったら水泳ですよ、トライアスロンですよ、ね、トライアスロンはまあ ね、そこまでは頑張ってアスリートになりたく、なりたいと思わないけども、せっかくだからね、一応その3個のさ、種目は少しね、人並みにこなせるようになったらいいんじゃないっていうのも少しあったので、ちょっと今週水泳やろうかなと思って。それで、水泳近くでね、泳げるところを探して、で、あとはね、やっぱり水泳するにはさ、まあ、いろいろと用意も必要ですからね、準備が必要ですから。それで、アマゾンとかでね、まあ、キャップ、ね、帽子買って、ゴーグル買って、あと水泳パンツ買ってさ、で、それも無事届いて。で、俺もね、やっぱ形から入る男なのかな、わかんないですけど、せっかくだからと思って。なんでもよかったの、正直。だけど、せっかくだしなーと思って。で、前のオリンピックとかさ、なんか水泳とかあるじゃない？よくテレビでやってるさ。そこでさ、一回、この水泳の水着は、ちょっとね、早くなりすぎるみたいな疑惑のさ、ちょっとあったじゃない？そういう水泳用具とかさ、水泳パンツとかね。で、そこの会社ってのがさ、その疑惑のスピード車なんだけどさ、せっかくだったらね、スピード車のやつ使おうと思ってさ、もう、キャップ、ゴーグル、パンツ、全部スピード車で統一して。まあ、とは言っても、その疑惑のね、水着っていうのは、もっと、すごい上位ランクのやつであってさ、俺が買ったやつは別に普通のね、海パンみたいな、まあ、なんつうの、スパッツみたいなやつ、膝よりちょっと上のところまでの長さがあるスパッツみたいなやつでさ、でそれ買って、もう全然泳げないの俺、本当は泳げないのに、もう全部ね、全部のそういうアイテムにスピードって書いてあるからね。もうこの水泳パンツに至っては超デカデカとスピードって書いてあるからね。スピードも出ないくせに、ね、まあ、そんなね、疑惑のね3点セット、まあ、これをちょっと用意して、ちょっとウキウキになってさ、水泳頑張ろうと思って。で、まあ、そもそもなんだけど、俺水泳はまあやってたのよ。多分小学校1年生から小学校4年生ぐらいまではスイミング教室通ってたから、俺もね、結構ちっちゃい頃いろいろ習い事してんだよね。ソロバンだ、英語だ、水泳だね、いろいろやってたんだけども、で、まああんまり水泳好きではなかったのと、結局なんで好きじゃなかったかって、多分泳げなかったからだと思うんだけど、水泳教室も行ってね、行ってたのに、結果的には学校とかでちゃんと体、なんて測るじゃない、距離どんだけ泳げましたとかさ、それによってさ、まあ、通信簿とかも変わってくるわけだけどさ、結果俺多分50メートルぐらいしか泳げなかった気がするんだよなーと思って、75泳いだのかな、わかんない。そのぐらい。まあ、絶対50は泳げた。けど、75は泳げなかったんじゃないかなっていう感じ、レベルよ。だから、マックス行って75。で、行ってなかったとしても50は泳げたんだけど、でもさ、この年になってね、周りの人に話聞くと、よくね、まあ、やっぱしみんなジムとかね、そういう、市民プールとか行ったりとかして、たまに泳いでるらしいっていうことはね、よく耳にして、で、実際どういう風に泳いでるのとか聞くと、ずっと泳いでるって言うんだよね。別に、そんなに早く泳ぐわけじゃないから、ずっと泳いでられるっていうの、みんな。まあ、なんだろうね。まあ、もちろん水泳ね、ちょっと、そういうので、で、たまに休みの日行ってるんだっていう人だからさ、まあ、泳げない人はわざわざ行かないからね、泳げる人だってことでね、それで、まあ、行くんでしょうけど、それにしてもずっと泳げるってっていうね、話もあってさ。だから俺もさ、そんな話をさ、周りからいっぱい聞いちゃうとさ、俺も50メートルしか泳げなかったけども、もしかしたら今ならね、もう少し泳げるんじゃないかというのもあってさ、それでまあちょっとね、水泳ね、いい機会だしと思ってさ、で、いろいろ調べたところ、まあいろんなジムもあるんだけど、池袋には一応そういうスポーツセンター的なものがさ、一個あってさ、でかいのがあって、こちらね、豊島区池袋スポーツセンターっていうね、池袋の駅出てね、北側の方にちょっと歩いていくとね、ゴミの焼却場みたいな変なでっかい白い煙突があるんだけど、その横にね、ちょっとでっかい、建物があって、で、そこが、まあ、トレーニングルームとかプールとかね、いろいろとついていたりとか、あと 前に俺一回仕事のね、方で職場から健康診断行けと言われた時に、まあ、ここでもね健康診断、受けに行ったことあるんだよね。でここはなんかその豊島区池袋スポーツセンターっていうのは他にも健康プラザ豊島っていうのが入ってたりとか、まあ、そういういろんな施設がいろいろ入ってるところなんだけど、でそこでプールがあってさ、こちらね11階建ての建物なのかな、そこの11階ってね最上階なのかな、わかんないけどね、これちょっとちゃんと調べてないですけども、そこに温水プールがあるということで、じゃあそこがいいかなとね、別にわざわざさ仕事終わってから疲れ切ったところでね、もう俺プール行く気力はないよと思ってさ、だからちゃんと休みの日に行こうと思ってさ、で一応平日土日は朝8時半から夜は22時までやっていると、で日曜日は8時半から21時までやっているということなのでね、まあ休みの日だったらね俺が起きるのいくら遅くたってさ、まあ10時までには行けるしね、で行ったってそんなに泳げないかもしれないからさ、まあちょっとね覗く程度でと思ってさ、で一応まあ仕組み、ね、システムとしてはですよ、これはどこもそういうんじゃないと思うんだけど、まあ一つのねモデルとしてなんだけども、一応プールに関して、まあ、トレーニングルームも一緒らしいんだけど、この施設、まず600円で大人は入れるのね、小中学生は半額の300円ということで、で大人はそれ以上でね600円ということで、この600円っていうのは2時間入場から退場まで2時間600円で使えて、そっからは1時間ごとに大人は300円ね、かかりますよと、超過分かかりますって話なんだけど、まあ久しぶりにねプール行ってさ2時間も泳がないよと思ってさ、それでじゃあまあそれで全然いいじゃないということでさ、まあジムとか行ったらね、だって月に7000円とか1万円とかしちゃうじゃない、で週にさ2回3回ね行くかどうかもわからないのにそんだけかかっちゃうんだったらね、こういう市民プールみたいなところでね、で月に10回行ったって6000円だからね、だからいいんじゃないと思って、まあ言っても週1でしょ行ってね、俺みたいなやつはさ、それだってもう行かなくなっちゃって年に1回とかなっちゃうんだからさ、だからそんなんでね、特に入会金とかもなく使えるからね、で別に豊島区在住とか、の人じゃなくても全然普通に使えるということでね、なかなかおすすめなんで、もしよかったらね今日の話聞いていいなと思ったらね、ぜひちょっと行ってみてはいかがかなっていう感じなんだけどさ、でそんなんで、まあ、気合い入れて全部用意もね整いましたからね、もう3点セット持って、それでじゃあ行こうと、で微妙に距離がねあるから、ちょっと自転車もね昔買ったドンキホーテで買ったねゴミみたいな自転車がありますから、これじゃあ乗っていこうと思ってさ、で気合い入れて乗って家出て、ちょっとちょっと自転車こいだところで雪降ってきたんだよね。もうやだなこのタイミングと思って、いつもこうと思って出花くじかれると思って、俺がやる気出すとなんだろうね、神様が見てるのかわかんないですけどね、いつもそうやってね邪魔をしてくるんだよねと思って、で雪降ってきて、ああと思ってパラパラ吸ってから、まあ言ってもすぐねまあやむだろうなと思ってこいでたら、もう横殴りの雪がブワーってすげえ来てさ、これダメだと思ったんだけど、でも今日プール行かないともういつプール行くのなっちゃうから、で逆に言うともう今日プール行かねえと来週のねラジオのネタがなくなっちゃうだろうと思ってさ、だからまあプールまあ頑張って行ったんですけど、まあ正直ラジオやってなかったらプールなんて行かないよねと思って、別にだってもともとプール好きじゃないしっていうね、まあ大体、泳げる泳げないの問題じゃないんですね、髪の毛の問題じゃないですか。プールに入って、もう髪の毛が水に濡れて、大惨事になるわけじゃない。だから、プール行きたくないと。で、ただこれはね、まあ、友人知人と言ったら見られちゃうけど、別に知らねえ奴に見られる分にはいいかなっていうので、まあ今回ね、まあ行ってもいいかなと思ったけど、やっぱり友人知人とはいけないよねっていうのは、ちょっとありますけども。で、そんなんで、ね、無事、この豊島区池袋スポーツセンターついて、で、まあ受付ね行って、でちょっと今日初めて利用なんですけどつってやり方聞いてさ、でまあ ちょっと進んだところにロッカーがあって、ね、更衣室あるから、まあ、そこで着替えて、それで、そこから直通のね、9階に受付があるんだけど、11階まで直通のエレベーターがあるから、で、そこ乗って、で、プール行ってくださいと。ね、そういうちょっと話を聞いて、なるほど、つって。なかなかね、素敵なシステムだなと思ってさ。それで、まあ、着替えるわけですよ。でも、なんかもうよくわかんないね。更衣室つってもロッカーがあったりとかして、普通に清掃のおばちゃんとかも歩いてるから、うん、ここで俺、もう、下半身丸裸になっちゃっていいのかちょっとわかんねえなと思いつつもさ、まあ、着替えないとね、まあ、次に進めませんからね、もうちょっとフルチになりながらね、ちょっと着替えて。で、疑惑のスピード車ね、全部身につけてね。それで、プール、ね、行くんですけど、正直プール自体いつぶりよっていうと、15年ぶりぐらいなのかな。まあ、多分、まあ、小学校の頃そのスイミングスクール行ったりとか、小学校は普通にね、水泳の時間もあったし、で、中学校の頃とか、でも、正直俺も、なんかさ、体もね、そんなに、なんつうの、私、アトピーちゃんありましたから、だから、アトピー理由に、確かね、結構後半とかね、中学の頃とかね、プール入んなかった気がするんだよね。もうそもそもプール入りたくなかったのと。で、そのアトピーの理由でっていうことでね、入んないようにしたような気がするんだよなと思って。ただ高校は入ってたんだよね、なぜか。ね。もうそんなやっぱし、まあ高校はさ、もう遊びだからさ、みんなね、男友達でワイワイやって遊ぶだけだからさ、大したものはなかったんだけどさ。そんなんで、まあ高校卒業ぶりじゃねえかなということで、18歳からね、まあ15年経ってますから33歳ということで、久しぶりと思って、で、プール入って、でプールのね、そういうなんていうのところエリアに入ってさ、そうするとみんな泳いでんだよね。そんなに大きいプールじゃないんだけど、まあレーンが4つぐらいに分かれてて、まあ初心者、まあ中級者で、あと老人みたいな、ね、そんなのがなんかちょっと分かれてんだけどさ。それで、俺もよくわかんねえからさ、ちょっとキョロキョロしてさ。それで、なんかね、物置く台があったからさ、じゃあそこにタオルとかね、その辺置いて、それで、まあ準備運動しながらね、まあしてるふりしながらね、周りをちょっとチェックして。で、よくわかんねえなと思って。で、10分、15分、ね、もう俺もうだうだしてるわけですよ。ストレッチしてるふりね、入念にストレッチしてますみたいな。そうしたら、その係員じゃないけど、スタッフのお兄さんが来てさ、あれ、今日ここ使うの初めてですかとか言われてさ、あ、そうなんですってさ、もう本当に久しぶりなんで全然わかんなくて、みたいな。で、もともと泳げないですし、みたいな言って。そしたらいろいろ教えてくれて、ここのレーンがこれで、ここのレーンがこれで、つってね。それで、まあ、ちょっと泳げるんですよって言うから、で、ほんと久しぶりなんですって言ったら、じゃあ、一番端のレーンがね、歩く、ね、レーンがあるから。で、そこを見ると老人たちが歩いてるわけよ、水中の中を。うん、なるほど、と思って。じゃあ、ここから始めて、それで、また初心者のね、ところのコースに戻って、それで普通のコース行くのがいいんじゃないかなっていうような感じになってさ。じゃあ、まずは歩こうと思って。それで、歩こうかなと思って、プール入ろうと思ったら、なんかアナウンス流れてさ、これから5分間の休憩タイムに入りますってさ、アナウンス流れてさ、俺ね、家、これがね、スポーツセンターに着いたのが多分15時半ぐらいに着いたのかな。で、うだうだやって、で、中入って、で、で、そのちょうど入ろうとね、もうプールの中に入ろうとした時は15時55分で、で、55分から5分間、4時までの5分間は休憩タイムらしいんだよね。だからそれが1時間ごとにあるらしいの。だから15時55分にあって、16時55分にあって、18時55分、ね。そうやってずっと1時間ごとにあって、そこから5分休憩があるみたいで、で、ちょうどそのタイミングに引っかかっちゃって。ねえ、やべえやべえと思って。恥ずかしい恥ずかしいと思ってさ。で、そっからみんなね、まあ、水中から出てきてさ。で、休んだりとかストレッチしてんの。じゃあ俺もまたストレッチしようと思ってね。もうさっきまですげえストレッチしたのにさ、またストレッチしてさ。で、まあ、5分経って。じゃあまたね、解放されるからということでね、皆さんね、また泳ぎ始めてくださいということになったんだけど、 なんかそのね、5分間の休憩の間に、まあ、いろんなね、アナウンスが流れるの。このプールはこういう風に使ってくださいねと、こういうルールになってますよとか、そういうアナウンス流れて。で、聞く限りでは、最初にまず、シャワーを浴びないといけないらしいんだよね。シャワー浴びて、それから、プールの入ると。いうことで、なるほどと思って。危ねえと。ストレッチしかしてないよと。ね、それで入ろうとしちゃったけど、シャワー浴びてなかったと。いうことに気づいて、で、シャワー浴びて、さあ、じゃあね、入ろうって、入って。で、俺、目悪いからさ、ゴーグル、ね、ド入りのゴーグルってもあるんだけどさ、今回ド入りじゃないゴーグルだったから、まあ、じゃあメガネはね、一応かけてね、歩かないと俺もうわかんないから、周りさ。だから、普通にね、メガネかけたまま、その歩くね、水中歩くところのレーン行ったんだけど、歩いてたら、女性のおばさんのスタッフかな、かなり高齢のおばさんのスタッフなんだけど、ちょっとあなた、つってね、メガネかけながら、プールの中入らないでって言われて、はぁと思って、見えねえじゃんと思ったら、プールはメガネをかけて入っちゃいけないらしいんだよね。そのメガネが取れて、例えば踏んづけちゃったりとかして、で、ガラスがね、レンズが割れちゃったりすると、それでね、足怪我しちゃったりするから、で、そうするとね、もう全部水をね、全部出してね、で、清掃しないといけなくなっちゃうから、っていうことで、もうメガネはしちゃいけないんだって。マジかと思って。そしたら、どうすんだよと思って。プールどっから入っていいか分かんなくなるぞと思ってさ。で、まあ、言っても、ね、目の前にあるのはプールしかねえからさ。で、どこでね、歩いて泳ぐとか、そういうのももう大体分かってるから、じゃあそのね、棚があるから、棚にメガネ置いて、で、またね、その歩くところまで行って、で、ちょっとね、もう全く見えないけどね、それで、なんとかたどり着いて入って、で、歩いてさ、走ってさ、久しぶりのなんかね、そのプールだなと思うけど、温水プールだからさ、まあ、そんなに、なんつうの、昔はさ、学校とかのプールはさ、入るときも冷たくてさ、で、なんか心臓にパシャパシャパシャパシャしてさ、そこから入ったりとかしたけど、別にそんなことすることもなく、温水プールっても、別に、なんか温泉っぽいわけじゃないけどさ、それなりに冷たくもなくさ、まあそこまであったかくもなく、ぬるい感じなのかな。だったから、まあそれでね、そこは快適に入れたんだけどさ、それでちょっと歩いてって。で、まあ何週ぐらいかな、ずっとぐるぐるぐるぐる歩いてさ、行ったり来たりして。で、まあ慣れてきたかなと思ってさ、それで、ちょっと出て。で、初心者コース。ね、一応レーン的には、初心者コースっていうのが、本当に初心者。まあ、なんだろうな、もう泳いで、少し行ったら立って、で、また泳いで、とかでもいいし、で、なんかね、ビート板使って泳いでもいいし、そんなレベルのレーンが1個あって、これもまあ、25メートル行ったり来たりするんだけど、で、次の隣のレーンが中級者なのかな？一応25メートル泳げるレーンなのね。まあ、これはみんな普通に泳いでる感じ。で、もう一つのレーンが、25メートルなんだけど、隣で、正面突き当たったら普通に自分でターンしなくちゃいけないんだよね。だから、ちょっと上級者のレーン。で、その隣が、さっき俺がね、いた、歩くレーンね。おじいちゃんとおばあちゃんがいっぱいいるレーンね。そこにいたんだけどさ。まあ、一応プール自体は、そこまで人がいたのかって、そうでもなくて。何人ぐらいかな？ 20 人ぐらいなのかな？そこまでいなかったと思う。まあ、時間も時間だしね。平日の16時で前後だったから、そんなに人いないと思うんだけど。逆にね、俺もね、いい時間に行ったなと思ってさ、これが18時過ぎてたりとか、19時とかね、その時に行っちゃったらだよ、仕事終わりのさ、もう、ね、バリバリ仕事してきましたけど、そんなやつがさ、ね、服を脱いで、ね、スーツを脱いで、それでさ、で、もうなんかムキムキの体見せつけてさ、俺は仕事でもプライベートでもなんか充実してるぜみたいな見せつけられるわけでしょと思って。これは無理耐えられないと思って。だからこそ、ね、もう平日の16時ぐらいのね、もう来たとしてもおじいちゃんか、あとはニートから脱出してね、してやろうって考えてるやつね、ぐらいしかいねえだろうと思ってさ。だったら俺も行けると思ってさ。それで行ったところもあるんですけど、だからそんなに混んでもなくて。で、初心者レーンね。で、そっから、もうね、もう十分歩いたから、慣れたから、行こうと思ってさ。でも、俺、正直、本当泳げないんだよね。 で、久しぶりだし、もっと泳げねえなと思ってさ。だからちょっとビート板使おうと思って。で、ビート板借りてさ。で、ビート板でバシャバシャやって。で、そこの初心者レーン3人ぐらいしかいなかった、泳いでんの。俺含めてね。だから、まあこれだったらね、別に、なんか、気を使ってね、泳ぐ必要もないなと思ってさ。で、適当にね、バタ足するんですけど、全く進まないんだよねと思って。久しぶりに、バタ足なんてしたけどさ、もう最初の最初ですよ、水泳の。だけどね、進まないんだよね。多分おじいちゃんが歩いてるよりも遅かったと思うんだよね、バタ足。全然進まねえの。何これと思って。でもさ、バタ足の仕方教えてくださいっていう風にもさ、そういうスタッフに聞くわけにもいかねえしさと思ってさ、じゃあちょっとね、いろいろ試行錯誤しながら頑張ろうってさ。で、ひたすらバタ足して、まあある程度、分かったかなと。結構、まあ、まず膝を曲げていいのか悪いのかも分かんないし、でも大体イメージ的に膝曲げないで、ももから結構バシャバシャやって、それで結構早くね、もうシャコシャコシャコシャコやると、足の感じがね、水を切ってる感じがするの。普通のバタ足だと、バタバタバタバタ吸って、ただ水をね、バチャバチャしてるだけになっちゃうから進まないんだろうけど、もう足を高速でね、もうシャコシャコすると、もう水を切ってる感じがすごいするわけ。この感覚になると、前に進むと。そういう発見を33歳にしてね、発見したからさ。で、バタ足でちょっとやってて。そうするとさ、バタ足調子出てくるとさ、その初心者コースだとね、おばちゃんとかが、まあ、泳いだりしてんだけどさ、おばちゃんに追いついちゃうんですぐね、ビート板だしさ、ブオーっつってさ。で、でも、ね、ちょっとこれのね、状態で、隣のね、少し中級者レーンには行けねえなと思ってさ、まだビート板だし、ね、顔もつけてないからね。じゃあ分かった。おばちゃんに、ちょっとね、当たんないように、次の課題を出そうと思ってさ。で、もう、ビート板でバタ足の次にね、プラスして、ちょっと顔つけようと。ね。ね。もう今更顔つけるとか顔つけねえとかって話じゃねえだろっていうのはあると思うんだけど、顔つけるつけないが苦手じゃなくて、俺ね、息継ぎが超下手くそなの多分。だから、息継ぎちゃんと練習しようと思ってさ。で、せっかく買ったからね、ゴーグルもつけてさ、それで、水中にね、顔沈めて、で、息継ぎ。まあ、ビート板使いながらですけどもね、の前にパカッつってね、で、息継ぎしようと思ったんだけど、やっぱね、苦手なんだなって。息継ぎしようとすると、バタ足が止まるんだよねと思って。これダメだなと思ってね。でもこれちょっと練習しようと思って。で、まあ、ひたすら練習はしたんだけど、全くうまくいかず、そんなんで、まあ、2時間終わっちゃうんですけど、それでね、まあ、2時間終わる前に、またちょっと休憩がね、あったりとかして。で、17時から、ね、水泳教室がね、ありますってね。で、今までずっと泳いでた初心者レーンが水泳教室用のレーンになるから、ちょっとレーン間違えないようにね、してくださいみたいな、あって。で、レーンはちょっとずれてくらしいんだけどさ。で、じゃあ、俺もこの後ね、まあ、初心者レーンで頑張ってたけども、こっから先どうしていいか分かんないじゃん。バタ足もうまく進まねえし、息継ぎもできないし。だから、この、なんかね、そういう水泳教室やるんだったら、そこを入れてもらえればいいかなと思って。で、ちょっとね、休憩ね、その5分間の休憩がね、またあったから、そこで出て、じゃあね、また5時かな。5時から再開ですっていうふうにアナウンス流れて、で、5時になって。じゃあ、こっちのね、一番端っこのレーンは水泳教室になりますつって。言ったら、そっから、子供たちがね、どっから出てきたのか分かんないけど、わーっていっぱい出てきて。で、水泳教室って別に俺に向けての水泳教室じゃなくて、小学生の、本当にちびっ子たちに向けての水泳教室だったらしくて、危ねえ危ねえと思って。そのレーン、俺もう入りそうになっちゃったからさ。入って待ってようかと思っちゃったからさ。危ねえと思って。小学生に混じってね、33歳のおっさんはやべえと思ってさ。もう、なんでおじさんここのレーンにいるのと。なんで水泳教室いるのって、おじさんね、泳げないんだよね、つってね。もう、息継ぎしようと思うと、バタ足止まっちゃうんだよね、つってね。そんな話もできないからさ。そんなんで、で、またね、ちょっと初心者コース、ね、ちょっとレーンずれたから、そこでちょっと泳いで、もうこれ以上は無理と思って。何していいかわかんないからさ。せめて、なんか、ね、やっぱし行く前にね、バタ足のコツとか、ね、こういう風にするんですよ、とか。で、その次のステップアップ ね、まあ、息継ぎの仕方とか、そういうのちょっと予習してから来るべきだったなと思ってさ。全くわかんないで、ね、ちょっと泳ぎ始めて全くわかんねえやで終わっちゃってるから、まあ、ちょっと次回行くときは、2つぐらい課題。まあ、行ってすぐにクリアできそうな課題と、あとはそれクリアできた後のもう1個ぐらい課題を用意して、それでちょっとプールね、行けば、また少し成長するかなと思って。でまあ、結局ね、ビート板使って顔つけて泳ごうとすると、何メートルかな ?15 メートル泳げない、10メートルぐらいだよね。で、なんか疲れちゃう。ね。何なんだろうね。ビート板、多分、息継ぎしなかったら25メートルいける。で、顔つけないで顔を上げたまんまだったら25メートルいけんの。だけど、顔をつけて息継ぎしようとすると、15メートルいかないで立っちゃうんだよね。これは難しい話だよね、と思って。まあ、そんなんで次回ね、ちょっと水泳、また行く機会があれば。でもちょっと行こうかなと思ってんだよね。せめて、ビート板使わないでちょっと泳げるぐらいにはなりたいな、っていうのはあって。で、バタ足だと進まないけど、ちょっとさ、手でね、水をかいたりすると、結構進むんだよねと思って。だから次回あたりはちょっとクロールね、ビート板なしでクロールしちゃおうかなみたいな、できんのかなみたいなね、ちょっと不安なんですけど、恥ずかしいからね。まあそんなんでまたね、ちょっとプール行ったらね、まあいろいろとお伝えしようかなと。で目指せ、どのぐらいかな、やっぱし 1.5 キロ、本当は泳げるようになりたい。でまずは夢だった。ね、小学校とか中学校で一つの目安で100メートルってあったでしょ。で、100メートル泳げたことないから、まずは100メートル、その4往復できるようになって、そこから、次のステップは 1.5 キロ。そのトライアスロンのね、一番スタンダードなそのコースだと水泳 1.5 キロってあるから、まあちょっとそれをね、目指してね、頑張っていきたいなという、そんなね、プールトーク。ね、もうわけわかんないですけどね、プールの話ちょっとね、行ってきましたからね、ちょっとお話しさせていただきましたけども、でもやっぱしね、プールね、こういう温水プールはいいよね。多分もともと俺プール嫌いなのがね、寒いからなんだよね。夏場でもね、あんだけね、夏休みとかにプールとかあってもプール入るじゃん、もう顔真っ青でさ、唇紫色になっちゃうんだよね。だからほんと血行が悪いっつうかね、もう顔色悪いっつうか、そんなやつがプール行ったらほんとそうなるから、それが嫌だったんだよねと思って。なのでちょっとプール嫌いだったんだけど、まあ、今回はね、そういうちょっと温水プールだったから、その寒いなーってのなかったからね、まあ、それはそれでね、ありがたかったなーって、そんな感じかな。じゃあね、ちょっとお便りね、いただいてますから、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ラジオネーム、トリンドルさん。僕も水泳は苦手です。中2の時に1回だけ、25メートル泳げました。高校は水泳がないところに行きましたというね、お答えできました。ありがとうございます。そうだよね、なんか俺もね、ちょっと周りに聞いたらね、高校はね、まあ、中学はねプールあったけど高校はプールなかったとかね、そういう話聞くから、結構そういう人多いのかもしれないですね。だからね、久しぶりに今頃ね、その30とか超えて泳ぐと本当に20年ぶりとかね、ぐらいになっちゃう人もいるみたいなんですけどね。まあまあよかったら、別に夏まで待たなくてもね、室内プールで温水プールとかなかなかいいかなと思いますからね、ぜひぜひちょっと行ってみると、ダイエットとかにもいいと思うからね。正直今回その水泳パンツ買ってさ、で履いてね、見るわけじゃない、水泳パンツ、そのスパッツみたいになっててさ、ピッチピチのやつさ、そうするとね、今までそこまで気にしてなかったけど、いやほんと太ってんだなと思って、もう全部その腹の肉がそのピチピチのさ、水泳パンツのに乗っかるわけ。もう本当にまるで北斗の拳のハート様みたいな感じになってるわけよ。やっべえなと思って。だからね、やっぱりちょっと泳いだりとかね、走ったりとかしてちょっとダイエットしようかなと思って。でまだちょっとね、右の裏のね、もものところがまだ筋が痛くなってるからさ、マラソンでね。だちょっとマラソンはちょっと難しいかなっていうことでね、そんなに負荷をかけないちょっと水泳でやらせていただきましたけどもね、まあそんなちょっと体をね痛めてる人がいたらね、ちょっと水泳おすすめかなとも思うし、あとはちょっと水泳ねやってね思ったことはね、肩こりにもいいんじゃねえかなと思って、ビート板をねずっとその前にさね、 前にビート板を置いてそこに手ついてさ、それで泳ぐわけじゃない。そうするとさ、結構ね、肩をね、いつもと違う感じで使うんだよね。なんかね、やっぱしいつも姿勢が悪すぎるみたいでね、そのビート板とか使って泳ぐとね、肩がなんてもっとなんて体に入っていくっていうかね、そういうちゃんとしたポジションのね、体の使い方になって、これいいんじゃないと思って、首のところと肩のところの血行も良くなるし、なんか肩こり解消にもいいんじゃないかなと思って、ちょっとね、水泳もうちょっとやってみようかなとは思ってる。一回で終わらないようにね、したいなと思ってるんですけども。あとはラジオネーム、山猫舞台さん、プールの塩素は、肌や頭皮に相当悪いと聞いたことがあるな、幼女のすく水にチンコフル勃起しているのがバレないようにしましょうね、バレたらできんだぞってね、お答えできます。ありがとうございます。17時からはね、幼女のね、すく水見放題っていうね、フル勃起ね、しないですよ。そんな、俺も幼女の方見てるね、余力ないから、もうこっちは呼吸が続かないわけですからね。だからね、まあでもね、とか言いつつ幼女見てる可能性もありますけど、大丈夫です。幼女に対してね、その欲情するね、属性がないですから、僕ね。全然大丈夫なんですけども。もう、いないんだよ。幼女か。ね、ババアか、どっちかしかいないからさ、もうちょっとね、素敵な若いお姉さんいないかなと思うんだけどさ、そんなやつはいねえってね、そんなやつはやっぱり、街のね、フィットネスクラブに通っちゃいますからね。まあそんなね、市民プールには来ないんですけども。で、あとね、お便りいただきました、ラジオネーム424番さん。人が集まる場所では、ベガ立ちになっちゃうパルさんなら、プールの中ではサイコクラッシャーのように、スクリュー状で泳げるんじゃないかなと、期待してましたよってね、お答えできました。ありがとうございます。これはあるかもね。俺本当にビート板使ったりとかね、あと平泳ぎとかもちょっと苦手なんだけど、もしかしたらよ、このサイコクラッシャー上に泳いだらすんげー速いかもしんないよね。ある。やっぱね、俺ね、その息継ぎが苦手だから、そしたらもう水中の中でサイコクラッシャーしてりゃ進むじゃんみたいな、あるかもしんないですね。もうじゃあ来週はサイコクラッシャー泳ぎね、ちょっとマスターして。でもね、ダメなんだって。アナウンスで流れてたんだけど、潜水とかはしちゃダメなんだってさ。で、アナウンス流れて。まあ、だから、場所によると思うんだけどね。今回は市民プールじゃん、言ってもさ。だから結構厳しいと思う。そういう、潜水しちゃいけないとか、あとは、今さ、防水っていうか、その水中で聞けるウォークマンとかあったりするんだけど、そういうのもね、使っちゃダメなんだって。だからね、もしかしたら普通のフィットネスクラブだったら、ね、サイコクラッシャー、ちょっと、習得できたかもしれないけど、残念。ね、ちょっとね、今回は難しいらしいですね。だから、まあ、ベガ立ちで、ね、もう終始ベガ立ち。17時過ぎたら、幼女たちがいっぱい集まってくるから、そこでね、もうプールから出てベガ立ち。ね、それで凝視するっていうね。で、チンコフルポッキーっていうね。もう最低じゃないかっていうね。なんないから、幼女に対してそれないからね。私、おっぱいが好きなんでね、ちっぱいはダメなんでね。まあ、そんなんですけども。あとは、お便りいただきましたあり、ラジオネーム421番さん、女性トレーナーと何かありましたか？プールであそこが立ちそうな時どうやってなだめるか教えてくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まず女性トレーナーはババアしかいない、ね、そしてね、チンコが立つ、ね、そんな余力はないよね。必死ね、常に必死でバタ足してる。だから全然大丈夫ですね。だから、まあ、もし勃起しちゃった場合、ね、まあ、あるかもしれないよ。人間ですから。ね、ちょっと、ね、いろいろと、男、ね、体のね、肉付きのいい男と、ね、筋肉ムキムキの男とかいっぱいいるからさ。そうすると、それを見てね、わかんないよ。ね、いつ人間目覚めるかわかんないから、フル勃起しちゃうかもしれない。そんな時、ね、どうしたらいいかって、勃起した状態でプールから上がったんじゃ、ちょっとね、やばいですから。そういう時はもう、勃起が収まるまでずっと泳いでればいいんじゃないですかというね。もうそうすると必死になってね、もう溺れそうになってね、泳いでれば、まあ、勃起も収まるでしょうと。逆にね、もう生命の危機で勃起する可能性もありますけど、でね、泳いで勃起が収まったらね、それまで泳ぐと。で、収まったらプールから上がるというね、そういう、まあ、普通の回答しちゃいましたけどね。でもまあ、あとなんかプールから出たところでね、勃起しちゃった急いになったらすぐにプール入っちゃえばね、水中だったらバレないからね、全然大丈夫ね。そんな ね、感じで。まあ、勃起とかしてる場合じゃないからね。このね、なんか、もうパッツンパッツンのスパッツみたいなの履いてるとさ、もうチンコ勃起したらもう形あらわだからね。だからその辺はね、ちょっとね、まあ若いうちはね、10代はふとした時に勃起しちゃうからね、あれだけど、33歳にもなってくると、そこまでふとした時には勃起しないから、ね、言っても。まあ人よりはしやすいかもしれないけど、ちょっとね、そういうのはちょっと制御できるようになってますからね、30も超えれば。なんでね、若い人はね、ちょっとね、気をつけていただきたいと思いますね。じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム NGK さん。僕が自転車を買っているところは値引きなしなので、値引きありの店とかが近くにあるのは羨ましい。僕も買うときに通販を考えていたんですが、アフターフォローを考えると近場のお店になるんですよね、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。やっぱそうなんだよね。ちょっと最初に話しましたけど、自転車ね。そうな、通販だとやっぱし安いんだよね。だからみんな一回は通販考えると思うんだよね。正直、例えば20万円のやつが 40% オフだったら12万になるわけだよね。で、ここが値引きないと20万。でも、値引きあるけど自分でメンテだと12万。どっちよっていうね、話なんだよね。でも、なんだかんだで、そのさ、その命じゃない。そのさ、車とかと一緒でさ、自分の命を預けるものだからさ、そこのメンテナンスっていうのがさ、ちょっと行き届いてなさすぎるとさ、怖いよねっていう。で、ママチャリとかはいいよ。ママチャリとかも頑丈にできてるし、あと何かあったら普通その辺のね、自転車さん持ってけばどうにでもしてくれるけど、ロードバイクっていうのはさ、そんなにね、街でやってるおじちゃんがやってるところで見てくれるわけではないからさ、ある程度の、まあ、ね、そういうのも取り扱ってますよって店じゃないとやってくれなかったりもするし、だからそう考えるとね、ちょっと難しいよね、どこにするか考えないといけないよねっていうところなんだよなと思って。まあ、ちょっと考えます。今週一週間考えたいと思います。あとは、ラジオネーム。ラジオネームが417番さん。じゃあ418番さん。失礼しました。ラジオね、ちょっと今日始まるの少し遅かったんですけども。最近遅刻多くね、たるんでるんじゃねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。たるんでるんではないです。仕事がもう忙しくて、ちょっと残業してからね、ラジオね、してるので、家帰ってくるのが遅いんですっていうね、話なんだけど、さっきだって帰ってきたんだもん。22時55分に帰ってきたからさ、そっから用意したから少しね、遅れてしまって申し訳なかったんですけども。ね、まあちょっとね、まあちょっと忙しいんだよね。もう仕事の愚痴もあんまりこのラジオでは言わないけどさ、辛いぐらいしか言わないけどね。もうほんとちょっと今ね、忙しくてしんどくなっちゃってるよなと思ってさ、まあそんなね、まあ来週もちょっとね、遅刻しないようにね、頑張りたいと思いますけどね、ちょっと仕事量がね多くてね、それで俺大体見てね、今までの感じね、感じ取ってもらうと分かると思うんですけど、仕事遅そうでしょ、なんかゆっくりやってそうでしょ、そうなんだよ、仕事遅いんだよねと思って、なのでね、まあ、来週もね、ちょっとね、遅くなったら申し訳ないんですけどっていう感じだね。あとは、ラジオネーム、ラジオネーム428番さん。今度は自転車レースかトライアスロンの大会に出場だなってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。まあ、自転車レース。ね、トライアスロンはまず俺泳げないとね、どうにもなんないから。まず泳げるようになってからじゃないといけないので、まあその前に自転車レースかな。ね、ちゃんといい自転車買えればですけどね。自転車レースちょっとね、行ってみたい。その前にね、まあ買ったら、ちょっと遠出はしようと思ってるんでね。まあそんな、遠出したらね、そんなお話もしたいと思っております。
同系ネット、あと、ネトラジ。
それではコーナーやろうかな。ね、サクッとコーナー行きましょうか。コーナー、女性解体新書。 ちらのコーナーやっていきたいと思います。ちょっと久しぶりのね、コーナー女性解体新書なんですけども、まあこちらのコーナーどんなお話なのっていうと、まあ俺たちみたいなね、まあ紳士、変態紳士たちはさ、女性の素晴らしさって本当にわかってるね。女性が本当にこの世で一番美しいし素敵だしね、もう宝物ですよね、この現代のさ。だけどそのね、やっぱ宝物にもね、ちょっと傷がついてたりとかね、ゴミがついてたりとか、うんこがついてたりとか、まあいろいろあるわけだよね。そんな女性の嫌なところとか、もうイライラするところっていうのをちょっとピックアップしてついていこうじゃないかという、そんな画期的なコーナーなんですけども、これも、このラジオ始まってね、当初からやってるコーナーですけど、やめましょうよと、今日で最終回にしましょうよと、そういう風に思ってるんです。っていうのも、もう女性を悪く言ったところでもういいことないよと思ってさ。いや、もちろん楽しいのよ、女性の悪口言うのは楽しいんだけど、もう俺もそんなこと言ってられる場合じゃないと思って。やっぱね、女性って俺本当にもう俺も結婚したいわけですよ。だからもう女性の悪口言うんじゃなくて、だからもうこうしてたらいいんじゃないかなっていうのはあるかもしんないけど、もう明らかな悪口もうやめようかなと思ってさ。だから一応今日でね、この女性解体新書終わりにしようとちょっと思っているね、感じなんですけど、まあこれがね、もしかしたらまたね、ちょっとこの1週間とかで嫌なことあって、ね、こういう女性ほんとイラつくわってあった時には復活する可能性ありますけど、まあね、一旦ちょっと女性解体新書はもうね、一回お休みかなって素直に思って、で今日ちょっと最終回なんですけどね、今まで俺コーナーこんだけいっぱい作って最終回にしたことなかったんですけどね。まあそんなんで、じゃあ記念すべきね、最終回のね、女性解体新書のね、ネタなんですけども、ちょっとお便りいただいてるからね、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム右手専用うちわさん、パルさんこんばんは。僕の高校は共学レベルも、共学でレベルも高く、レベルも特に低くないはずなのですが、毎日クソビッチども目にしないといけないので、イライラ、イラついて仕方がありません。こんなことなら男子校に言っておくべきでした。特に僕がイラつく女は、ここからね、僕のイラつくカス女の特徴っていうのね、もう1から9まであるからね、これをちょっとね読んでいきたいと思うんですけども、1、パンなどを両手で食べるやつ。ちょっとイラつくね、ちょっとイラつく感じするね、わかるね。2、いちいち相手に合わせる感じで笑い声上げるやつ。いるね、まあ、しょうがないね。3、すぐ泣くやつ。まあ、いるわな。4、論理的に物事を考えられないやつ。いる、ね、もうこいつ本当にどうにかしてほしいね。本当このね、感情論、ね、感情論クソ女、まあいいです。あんまり俺女性の悪口言いたくないんでね。今この右手専用内場さんがね代弁してくれてますからね、俺が言ってるんじゃないです、右手専用内場さんが言っているんですっていうねことなんですけど、5つ目、男を恋愛的な意味で好きとか言い出しちゃうやつ。よくわかんないけど、ね、まあ別にいいんじゃないですか、男女だからね、そこは、ね、逆に俺たちを見てね、もう恋愛的な感情をね抱いてほしいですから、もうよくわかんないんですけどね。あとは6、マネージャーするやつね、かっこ部活のイケメン狙い。あー、でもこれもね、そのイケメン狙いのそのエセ野郎と、あとは本当にね、マネージャーで頑張ってみんなを支えていきたいってやついるからね。まあいろいろありますけど、正直そのなんかエセマネージャーはイラってするよね。そしてマネージャーものの AV はチンコ立つ。ね。あと、7つ目。最後ね。ギャーギャーと下品に笑ったり喋ったりするやつ。っていう風な記載があります。まあ、大体、ね。まあ、半分以上は、ね。うんうんとうなずける、イラッてする感じになってると思いますけどね。一応その後も一応お便り続いてますけども。その他もろもろ。特に、最近は人のことを好きとか言い出しやがるやつに、本当にイライラします。非論理的で感情論でしか動けていないやつにしか思えてなりません。好きだから付き合うとか、 因果関係が不明です。なんで付き合ってるのか聞くと、好きだから、付き合いたいから付き合ってんの。じゃあお前は突然殴られて、殴りたいから殴ったって言われて納得するのかって話になりますよ。論理的に考えて、現実的に何のメリットがあるのか理解できませんね。そういう意味では、本当に親も幻滅します。パルさんも結婚なんて気持ち悪いことを考えちゃダメですよ。人間として本来の姿で生きていきましょうというね、お便りできました。ありがとうございます。そんなお便りいただいて、俺さっき、俺結婚したいとか言ってたんだけど、大丈夫かなって話なんだけど。いや、まあね、ちょっと病んでしまっているところはありますよね。女性に対してね。俺も、つい、一昨日ぐらいまでは、同じような気持ちだったかもしれませんけど、やっぱり女性、ね、素敵ですから、もう女性がない、この世の中なんて考えられないですからね。だから、まあ、好きだ嫌いだ、いいとも、ね、本当は、ね、どういうところが好きかと、ね、そういうのとか、どういうところに惹かれるっていうの、まあ、あるべきでね、そこからの好きっていうのはあって、ね、叱るべきだと思うんですけど、まあまあ、いいんじゃないですか。好きっていう気持ちだけで動くっていうのも、まあ女性特有だし、逆に言うとよ、俺たちにすげえなんか特技とかね、魅力とかね、俺たちと付き合うとメリットがあるとか、そういうのがなかったとしてもよ、その女の子が好きっていう風にだけ思ってくれさえすれば、女と俺たちは付き合える可能性があるっていう、もうなんか宝くじ当たる感じじゃんね。本当は働いて働いてお金を稼ぐね、ところが宝くじ買ったら当たっちゃいましたみたいな感じじゃない。だそう考えると、ね、奇跡が起こる可能性があると、ね、論理的に考えられちゃったら俺たちに春はやってこないけど、ね、そのバカみたいなクソ女が感情的だけにね動くっていうことで、ね、俺たちにも春が来る可能性っていうのが少なからずとも可能性として残っているっていうことは、本当女性ありがたいというのは本当にあるかもしれないね。今適当にそんなことを喋ってみたけど、今いろいろ考えてみると、あるな、それな。だって、みんながみんな論理的に考えて、まあよく言うじゃない、俺たちもさ、もう別に結婚して何のメリットがあるのってデメリットしかないよ、みたいな、言うけど、じゃあ女もそういう風にね、マジで考えたところ、ね、最近は女性もそういうこと言ってくるよ。ね、そんななんか、ねえ、イケメンじゃない男と付き合って何のメリットがあるの、経済力ない男と付き合って何が、ね、メリットあるのとか言うかもしんないけど、でもそれは一部よね。論理的に考えたとか言ってもやっぱり感情論なんだよね、女性は。だからこれ本当に男も論理的、女も論理的だったら本当に多分お互いにメリットデメリット考えて、基本的にメリットもないからさ、デメリットしかないじゃない。そう考えるともう付き合うとか結婚するとかなくなっちゃうと思うんだよね、世界に。だけど女性が感情的で会ってくれるからこそ、その付き合うとか結婚するっていうことが成り立つっていう、ね、ことで、女性ありがとうなんじゃないかとね。そこでただもうそういうね、感情的な思考しかこの世になかったら、それはもう大変なね、ことになりますから、そういうところで男はね、多少なりとも論理的にね、少し脳を制御しながらね、そういう人の周りをね歩いていくと、まあいいバランスでね、そんな、ね、出会って、ね、3秒でねみんなとセックスしてるようなそんな世界にはならないで、ちゃんとねお付き合いして、で結婚しましょうと、ね、そういう段階も踏んだりとかできると思うからさ、そういう意味ではちょっと女性のね、そういう、まあ俺たちからするとイライラするとき結構多いけど、そういう感情的なところっていうのも人生には本当必要な、俺たちみたいなね、えちょっと消極的だったりとかね、いう人間たちには少しはもしかしたらいいね、バランスを取ってくれてるのかな、なんてね、いうところで、ちょっと今日女性をねバッシングしたいなと思ったけど、女性はねやっぱり褒めるところしかないなっていうのを、ここ5年間ねバッシングするコーナーやってきたけどね、ようやく気づけたね、いい最終回じゃないかってね、そういう女性ね、バッシングからの卒業ということでね、まあ来週からはね、女性を褒めていきたいね。もうひたすら褒めていきたい。褒めていけば、ね、女性もいい気分になって、ね、ちょっとやらせてくれるかもしれないじゃないですか。そしたら、ね、いいですよ。 女性ねやっぱしやりたいです、本当にやりたいんですよ僕はね。でやりたいし恋人も欲しいし結婚もしたいというところですから、でいかにね女性とそういう風に行くかっていうのはやっぱバッシングしてたんじゃどれにも行き着かないですからね。褒めてればね、褒め続けておだてまくってればもしかしたらねどれかねセックスかもう恋愛か結婚かそれかできるかもしれないからね。だったら可能性を信じて褒めていこうじゃないかというところですから。でも最近ちょっと思うんですよ、結婚考えるわけです、33歳になって本当におっさんになったなと思って、で結婚しなくちゃなと思ってさ、でそう思うと次付き合う人やっぱり結婚を大前提で考えるよね。正直俺も今まで20代とか付き合おうとねいうことでいろいろ考えるとさ、ただ付き合ったらやっぱりね、結婚とかまであるからなっていうのを踏まえて付き合う付き合わないって考えるのはあったけど、もう30超えるともう付き合う付き合わないじゃなくて結婚するしないから始まるじゃん。結婚するしないから始まっての、そっからねちょっと、付き合うっていうのに落としていってね、女友達とかいろいろあると思うけど、でも大前提結婚じゃん。だからそうするともうほんと気楽に付き合えないよねと思って、もともと気楽に付き合えてないのに年取ってさらに気楽に付き合えないなと思ってさ、だからね難しいよねと思って、本来だよ女の知り合い作ってで女友達作ってそれでまあ気が合うことかでお互いにちょっと光り合うところがあればそこで付き合ってそれで結婚したりとかっていう段階があるのに、段階考えらんないもんね。女の友達作んなきゃとか女の知り合い作んなきゃっていうよりも結婚しなきゃが先に来ちゃってるから、そうするともうなんかうまく全く回んないよねと思って、もう八方塞がりだなと思ってさ、だからもうお見合いなの、なんつうのお見合いパーティーとかじゃなくてもうマジお見合いなのみたいな、ね、そんなのも考えちゃってるけど、もうこんな33歳派遣社員年収300万円ね水泳ねもう15メートルで足ついちゃう、そんな男じゃねお見合いもできないよなと思って、まあその辺ねちょっといろいろ考えちゃうんだけどっていうところだね。じゃあそんなんでまあ女性解体人賞ねちょっと今日はねこんな感じでということで最終回なんですけど、まあただねリスナーの皆さんね、俺は女性を褒めたくて褒めたくて仕方ないけど、でもやっぱりリスナーの中にはね女性のこういうところイラつくというのがあるかもしれない、だからそういう時はねお便りいただければね、もしかしたらちょっとね読ませていただいてね、で女性バッシングするかもしれないですけども、もうそれはでもただ俺が思った気持ちじゃないからね、リスナーの人に言わされてるとね、俺は女性を褒めたいと、バッシングなんてしたくないですよ、だけど、ね、リスナーがいえいえ言うからバッシングするっていうね、そしてね俺が最後にはねもう暴走してね本当に、ね、心のね、心の中をねちょっとねさらけ出してね本当に女性バッシングしちゃうっていうね、その流れあるかと思うんですけど、まあ全然女性バッシングねお待ちしてますんでね、まあいろいろ来たらねまたそういうお便りとかたまったらね、もしかしたら女性解体新章ちょっと復活するかもしれないんでね、いろいろとお便りお待ちしております。それではね、これ今日もね、ほどほどお時間来ましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日喋りたかったこととかね、あと読めなかったお便りとかをね、ちょろちょろと読んでいきたいと思うんですけども、今週ね、他喋りたかったこととしては、久しぶりに、ようやくなんですけど、引っ越しね、まあ、去年して、11月末かな、引っ越しして、住民票を移してなくてさ、まあ、同じね、豊島区内で引っ越したからね、それもあって、なんかまだいいかななんて思ってたんだけど、そろそろやんねえとまずいなと思って、今週、住民票、書き換えしてきて、あと警察にも行ってね、免許証の方、書き換えしてきましたから。これで、あとは、やんなきゃいけないのは、いろいろとさ、なんか、登録してあるものとかあるじゃない？銀行だったりとか、カードとかさ、あと、どっかのメンバーズクラブみたいな、 やつとかね。そういうのを全部、一回新しい住所に変えないといけないなと思ってさ。多分調べると20、30あると思うんだよねと思ってね。なんで、それをちょっとね、今週は変えていこうかなーっていう、そんな話とか。あとは、先日バッグを買ったって話したんだけど、リュックなんだけど、ね、2万円ちょっとぐらいのね、まあ、ほどほどいいやつを買ったわけですよ。ね、これも自転車乗るためにちょっと買ったんですけども。で、これ届いてさ、したらチャックがね、硬いんだよね。なんかその、リュックでさ、その、一番大きなね、その口のチャックのところが、まあ、二つチャックがついてて、まあ、開けられるようになってるんだけど、片方のチャックは、別に普通の、スルスル行くの。で、もう一つのチャックは、ガチガチなのよ。硬いの。まあ、別に動くんだよ。動くんだけど、ちゃんとバッグを握りながらじゃないと、もう、その動かないぐらいの硬さはあるわけ。これは何かなと思って。で、届いてね、そのお店の方に一回電話してさ、で、片方は普通に、まあ、チャック動くんだけど、片方はちょっと硬くて、で、少し特殊加工されてんの、そのチャックのところもさ、黒く、ちょっとマットな感じになってんだけど、でも、この硬さでガリガリやったら、すぐそのマットな塗装とか取れちゃうぐらいね、ガチガチなのよ。これいいのかなと思って。聞いたら、仕様らしいんだよね。で、なんか在庫もね、お店にいくつかあったんだけど、やっぱ調べたところ、片方が普通で、片方がちょっと硬いんだって。で、チャックには、順目と逆目みたいなのがあって、それで片方は、ね、スルスルいくけど、片方は硬いということで、で、まあそれがね、もうしょうがないんですということで、そういうね、チャックを、滑りがね、良くなるような、なんかグッズもあるから、っていうことで、それをね、聞かせてもらって。じゃあまあそれをね、今度つけようかなとかって。そんなのあって、ちょっと、せっかくね、2万円オーバーのカバン買ったんだけど、ちょっとね、納得はいってないんだけどね。これでちょっともう当分っていうか多分、10年ぐらい使うんだろうけどさ、バッグなんでね。まあこれから使っていきたいな、というところだね。じゃあ、あとでちょっとお便りいただいてるからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム413番さん。ちょっと先週私、どんな俺仕事ついたらいいかな、どんなの向いてるかななんてね、そんなの教えてくださいっていうのをね、ちょっと募集したんですけど、そちらのね、お便りいただきました。33歳で、今更何向いてる仕事もクソもねえだろという正論は置いといて、ぶっちゃけもう転職しないで実家継げばいいじゃん。派遣がやばくなったら継ぐつもりでしょ？親を焦らすようなことはやめて、親をじらすようなことはやめて、早く継いで親を安心させてやればいいじゃん。アルバイトでもいいとか言ってる、とこが最終的には実家というセーフティーネットがあるという余裕を感じるし、まあぶっちゃけ人生積んでるんだから無駄なことはしないで収まるところに収まるのがいいんじゃない？継ぐ前に親死んじゃったりなんかあって、なんかあったら終わりだよ。やりたいことなんか本当はないんだから、無理に理由つけて、つけなくてもいいんじゃない？まだ学生みたいなモラトリアム派遣で自由で気楽な生活も、生活をもう少し続けたいんだって本音を言えばいいのよ。そんで35になったら継ぐとか期限をつければいいよ。そのために宅建だけは今年取らないとね。大丈夫だよ。あんな資格、時間かければバカでも取れるから。もう結婚とか彼女とか無理ゲーはいいから、今年は宅建だけ頑張ろう。内藤さんには多くを望まないし、ほんと宅建だけでいいから頑張ってくださいってね、お答えできました。ありがとうございます。この激励のお便りね。もういろいろね、もう考えなくていいから。まず、宅建頑張れよ、お前はっていうね。そういうお話なんですけども、ごもっともっていうね、ところなんです。で、ただ、まあ、いくつか、もしかしたらね、ちょっと誤解をね、生んでる可能性もあるからあれなんですけど、俺がいつも言ってる感じで、ね、それをちょっと皆さんがね、どう捉えてるかってところなんだけど、俺別に、派遣がやばくなったら、実家を継ぐつもりっていうのは、正直別にないんだよね。そもそも、親と仕事をしたくないんだよね。だから、宅建取ってもどうなのかなっていうのはあるんだけど、だから別に、なんか、セーフティーネットはね、その後ろ盾があるって。なんかあったら実 家のね、家具をつけばいいじゃんっていうことを特に考えてるわけじゃないんだよね。だから、やっぱり転職とか、あとずっと続けていけるような仕事、どんなの向いてるかなっていうのはやっぱ考えちゃうんだよね。で、正直後ろ盾、そういうのあったりとかすれば、ほんと宅建をね、一本で頑張ればいいしってあるんだけど、正直ね、家業を継ぐのどうなのかなってのはあるんだよね。だからもし、わかんないよ。宅建取って、で、どうなのかな、全くわかんないね。見えてこない、未来が。ただ、親と一緒に仕事するのはあんまりお互いに良くないよなと思ってんね。親も強く言えないし、俺にね。俺も親になんか強く言えないし、それでなーなーでね、なっちゃうんだったら、まあ別に。ただまあ、引き継ぎとかしないとさ、親がなんかあった時に困っちゃうからっていうことでね、やっぱり内情はしてた方がいいかなと思うんだけど。だからそんなんで、もしかしたら宅建、一応まあ、ね、今年本当に、受かるつもりで、頑張りたいなと思ってるんだけど、まあね、取ってから決めましょう。ただ取らないと何も始まらないからね。その実家継ぐにしても、他の仕事するにしても、ちょっと宅建だけ取らないともう何も始まんねえって感じになってるから。でも大丈夫。今年はね、抱負をね、皆さん覚えてますか？形にするですからね。もうちゃんとマラソンも完走してますから、宅建もね、受かるということで頑張りたいというところでね。で、あと別に派遣で気楽にね、なんか自由な時間をね、楽しんでいるっていうわけでもなくて、別に楽しくないですよ。でも気持ちはもう追い詰められてるから、正社員で働きたいです。本当に。だって別にさ、まあもちろん責任があるないで言ったら全くないし、全くないってこともないけど、そんなに責任が出てくるような仕事ってわけでもないじゃないのよ。まあ、それはね、もちろんね、そういう時もありますし、クレームがあればね、そういうクレームの対応もしますけど、そういうわけでもなかったりとか、あとは、あと職場の環境、みんながちょっと仲いいから、そういうので、学生っぽい感じはある。ただそれ職場のね、その人間関係の話だからね。特に、まあ他のね、正社員とかでもそういうのあるのかもしれないけど、ただ、やっぱり、落ち着かないよね。その、33歳になってさ、やっぱふわふわしてるじゃない。彼女もいねえ、結婚もしてねえ、派遣社員だ、お金も少ねえ、で、なんか全然、宅建も取れねえ、25メートルも泳げないで足ついちゃう。そう考えると、ちょっとね、なんか、地に足つけたいなと。ね、もうプールの底には足ついてるんだけど、ちゃんと地に足つけたいなというのがあるから、だから別にね、気楽な時間を長く、なんか、そういうのを過ごしたいなってわけではなくて、本当は少しでも早く仕事をね、正社員になりたいし、宅建も取りたいし、彼女も欲しいし、ね、頑張りたいなって思ってはいるんです。それが本当の気持ち。だから別に、なんか、だってこのままね、ダラダラやっててもね、何にもなんないし、あと、これダラダラやっていける時間としてね、多分40歳まではダラダラできる。ただ40歳になった瞬間に死ぬよ。これだからさ。で、このままだ貯金も何も増えないしね。だからダメだなぁと思ってるわけ。だからこそ、ね、先週はもう最初からね、みんなにどうしたらいいかなっていうね、そういうことでちょっと聞いた部分もありますから。まあでもどちらにしろ、ね、今後、ね、まず考える、もう考えないも関係なく、宅建、ね、これをまず頑張る、ね。これはもう多分みんな思ってることだと思うからね。だ、宅建まず頑張って、それからだねっていうね、ところだと思うんでね。まあ、そんな激励のね、お言葉いただきまして、ありがとうございました。あとは、ラジオネーム414番さん。パルさんは、最近の2ちゃんの天才禁止、騒動についてどう思いますかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。これ、あんまり俺、知らないんだけど、あれでしょ、その、まとめサイトに、まあ、いろいろとそういう、2チャンネルのね、その、まあ、内容をね、転載することが、ちょっとできなくなってきているのが、まあ、今あるらしいということで、まあ、続々と転載ができない板っていうのが増えてきてるっぽいね。だから、まとめサイトとかがね、どうなっていくんだって話もあるかもしんないけど、でも、2チャン リアルタイムでね、そういう賑わってるのを見るのは楽しい時もあります。本当に話題になってるね、なんかこんなんやってるぜっつって見に行ってリアルタイムで追っていくのはもちろん楽しいし、あとはそのやっぱりまとめとかだとさ、ちょっと面白いなーっていうのがあるわけであってさ、自分のでもただピンポイントで興味あるなっていうものがまとまってるわけではないから、本当にまあ雑食な感じでね、知識が入ってくる感じになっちゃうけど、やっぱり例えばよ、今回自転車ね、俺が欲しいなとか思ってる時に、したら自転車のね、自転車関連のスレとかね、いうのを探してみると、最近のリアルタイムの自転車事情とかもわかるわけじゃない。だからそういうので2ちゃんはいいなと思うし、ただまとめはまとめでね、やっぱりこうやっていろんな情報が入ってくる。例えば今までだったらヤフーのニュース、ね、ヤフーニュースのそのトピックスみたいな見てさいたけど、多分今はみんなヤフーニュースじゃなくて2ちゃんのまとめの見出しとかでなんとなく世界の流れを感じてるのもあるんじゃないかなっていうのは思うんだよね。わかんないけど、俺はだいたいそんな感じに今なってるから。ヤフーニュースも最近あんま見なくなっちゃったからね。パーッとまあ見るけど、だからそういうのもあるから、できたら俺はまとめサイトとかその2ちゃんの天才禁止にはならないでね、ある程度、もちろんね、全てが全て天才 OK じゃなくてもいいけど、まあ今までぐらいのね、まあスタンスというか、そのぐらいの幅でちょっと天才とかはねできる方がいいんじゃないかなと思うけど、ただその2ちゃんのやつを天才することによってまとめサイトの人はさ、アフィリエイトでお金が稼げるとか、そういうのもあるから天才禁止とか言ってるわけでしょ多分ね。もうさ、そういうのよ、難しいよね。だけどまあ難しいよね。うん、俺もなんとも言えない。ただまあ、まとめサイトがある限りはまとめ見るし、あとこういう文化ができちゃってはいるじゃない。正直俺もここ iPhone にしてからまとめサイトはもう毎日のようにずーっと見てるからさ。だからそう考えるとね、この文化っていうものはもうできちゃってるし、今大学生とか、まあ普通に学生さんとかでもそういうまとめサイト見るし、で、女の子だってね、2チャンネル自体は見ないけどまとめは見るとかっていう人すごい多いと思うの。だからこれは多分なくなんないから、もうちょっとうまく2チャンネルとまとめサイトだったりとかがうまくやっていける道を考えた方がいいんじゃないかなとは思うけど、なかなかねそういうのも難しいところありますからね。でもなんだかんだで2チャンっぽいねところ、例えばしたらばとかあるじゃん、掲示板、今の俺が使っている童貞ネットのねホームページのそのついている掲示板の方も一応したらばってとこ使わせてもらってるけど、まあ、こういう掲示板サイトとかっていうのもあるから、まあそういうところでね、まあちょっと2ちゃんっぽいのがね、ちょっといろいろとまあスレとか立ってね、そういうのをまとめたりとかなってくる可能性もあるかなとは思うから、まあ、この文化自体はなくならないと思うけど、できたら今まで通りぐらいのね感じで2ちゃんのまとめはね見たいから、ちょっと天才は禁止にならない方向でね進めていただけるとね嬉しいかなっていう風に個人的には思っている感じだね。じゃああとねお便りいただいてます。ラジオネームスカルプ P さん、パルさんこんばんは。最近歩いて30秒のところにスタ丼ができました。今度初めて行こうかと思いますが、パルさんのおすすめのメニューは何ですかというねお便りいただきました。ありがとうございます。おめでとうございます。スタ丼、ただね、この間ね、俺が2チャンネルのまとめを見てたんですよ。ね。大体情報源は2ちゃんのまとめ。そこでね、スタ丼、評判悪かったんだよな、しょっぱいって。ね。何あのしょっぱいのっていう意見がいっぱいあったんだけど、俺は正直それを見て、もうお前らは本当にもうそれを、これをしょっぱいとしか感じられない、そんな舌。ね。もう、ダメな舌だなと思って。そういうこと言うやつに限ってなんか辛いものはうまいみたいなこと言うんだろうなと思って、クソカスどもがと思ってちょっとイラついてたんですけど、スタ丼はうまい、正直うまいです。で、まあ、つい先日も行ったんですけどスタ丼ね、最近期間限定でニラ野菜、じゃあ肉ニラ野菜定食みたいなできたので、これ食べたいなと思って ニラが入ってて体にいいじゃんと思ってさ、いつもは肉野菜ライスかね、そんなのあるんだけど、それに多分ニラが入ったやつなんだけど、でそれの食べたいのと思って入ったら、やっぱ人気だよね、売り切れで、結局スタ丼食ってね、まあ、帰るんですけども、でおすすめとしてはもう俺3つですよ、どれか食ってくださいって話なんだけど、肉野菜ライスね、名前合ってるか分かんないけど、肉野菜ライス、これがまず一つ、これは野菜がいっぱい入ってるのと、あとピーマンとかも入ってて美味しい。でやっぱりスタ丼とかさ、そういう丼物を食ってるとさ、やっぱり肉ばっかじゃん、肉と米ばっかだからもうバランスが悪くなっちゃう。だからたまにその肉野菜ライスを食って、やっぱし野菜入れてねっていうのも含めて、ところどころ肉野菜ライスを挟んでいくといいかなと思います。そしてあとはカレーね、カレーライスじゃないんだよ、カレーライスじゃなくて、まあ、なんかそんな名前があるんだけど、スタミナカレーとかそんな名前かな。丼の中にご飯があってカレーがあって、であとご飯の上にはスタ丼の肉が乗っているっていうね、素晴らしいメニューなんですけども、カレーがうまい。そのインスタントのカレーと、なんかそのお店で作ってるカレーの間ぐらいのカレーなんだけど、なんか美味しいんだよね。カレー自体も美味しい。で、ボリュームもある。で、あと肉も乗ってる。だから、カレー食いたいな、ココイチ行こうかな、スタ丼行こうかな、みたいな感じになる。まあ、ココイチ嫌いな人もね、2ちゃんには多いですから。でコスパ悪いみたいな、いうやついるけど。でもまあ、俺はココイチも、嫌いじゃないんでね。いいんだけど、ただ、なんか、スタ丼行きたくなっちゃうときは、結構あるかなと思って。カレー、スタ丼。ね、あと、その、ゴーゴーカレーとかもあるけど、ゴーゴーカレー、ココイチ、スタ丼。どうしようかな、ゴーゴーカレー、いや、スタ丼だなってね。そんな、ね、葛藤に、ね、ちょっと苛まれるときもある。ぐらいの、なかなかのうまさ、あります。で、あとはやっぱし、第1位は、本当にスタ丼。ね、普通に丼にその肉乗ってて。で、生卵もついてるからね。まあそれもかけてもよし、ということなんだけど、結果、何なのっていうと、その肉野菜ライス食っても、そのスタミナカレー食ったとしても、結果食い終わった後に、あ、やっぱスタ丼食えばよかったかなって思うの。そのぐらいスタ丼の満足感って、結構激しいんだよねと思って。なので、まず一発目は、やっぱり記念すべきスタ丼行こうよ。ね。で、そこからメニューがね、いっぱいあるから、で、その中で、外れのメニューも多い。だから、安定のメニューは今言った二つ。ね。肉野菜ライスと、あとスタミナカレー。まあ、これを押さえておけばいいと思う。この三つをローテーション。で、たまに、この、ね、スタ丼の方も、スタ丼ってのは、その、ニンニク、ね、ニンニク醤油ベースなんだけど、じゃなくて、生姜丼ってのあるから、生姜醤油ベースのもあるから。だから、ニンニクでスタミナつけたいなって時もあるし、ちょっと、なんか最近疲れちゃって、風邪っぽいなって時は生姜とかをね、食べれたりとかするといいから、体温まって。だから生姜、ね、さっぱりもするし。だその辺のちょっとローテーション組みながらやっていくのもいいし、ただ、量が多いから、そこで、レディースセットってもあるから。レディースセットは、ちょっとちっちゃいスタ丼と。でも、ちっちゃいスタ丼って言っても、でかいよ。松屋とか吉野家の大盛りぐらいはあるよ、普通に。で、ちっちゃいスタ丼と、あとサラダと、杏仁豆腐がつくのかな？そういうのもあったりするから、まあ、レディースセットもありかな、というところでね。まあ、でも大体その3つ、結局は。ね、それをぐるぐる回してって、あとはね、ちょっと派生させていくって感じがおすすめかと。思いますんでね。そんな話してるとね、ちょっと私、ちょっと、次の休みあたりね、またスタ丼行きたくなっちゃうかなと思うんだけど。これでスタ丼行っちゃうとね、また腹出ちゃってさ、プール行った時にさ、ね、ハート様になっちゃうからね、ちょっと気をつけないといけないなっていう感じなんだよね。じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム、ガオガイガーさん。パルさんこんばんは。先週、2回、ボルダリングしてきました。すごい、2回ね。1回目は自分の体の動かさなさに、動かなさに、 絶望しましたが、2回目は結構うまくできました。これやってれば全、上半身めっちゃ鍛えられますよ。カップルで来てる奴らがいてうざかったです。夜はどの山に登るんでしょうかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、どの山に登るんでしょうかね。まあ、そんな話はいいんですけど、ボルダリング、もう2回行っちゃったのね。先週ね、ちょっと行ってきますっていうな、お便りいただいたと思うんですけども、そこから1週間で2回行っちゃうっていうね。何このリア充みたいな感じなんだけども、いいね。まあ、でも筋肉痛すごくないんだね。俺もちょっと今のね、おっさんの感覚だと、やっぱ1週間に1回でも行って筋肉痛すげえなっちゃったら、次の週じゃないといけないかなと思っちゃうけど、若いっていいよねっていうね、ところで、週に2回行っちゃったということでね。いいね。でも1回いくらぐらいすんのかな？俺結構高かったイメージすんだよね。で、もちろん、そう、インストラクターとかついて、ちょっと教えてもらったりするのもあるんだけど、それが高いのかな？普通に行ったら1回いくら？ 2,3,000円ぐらいするのかな？なんかもうちょっとね、高かった時もあったと思うんだけど、もしかしたらもう少し安いんかもしれないからね。それによってはね、私、ちょっと今アスリート気分ね、来てますから。マラソン、自転車、水泳、ボルダリング、ね、いいんじゃないですか。そんなのでちょっとね、もうやったらね、それもね、ちょっと私もレポートしたいと思うけど、どうなんかな、もう少し痩せたら、太りすぎちゃってからさ、その壁ね、登ってもその握力が持たないと思いますから、体重すぎちゃって。もう少し水泳とかね、そのトライアスロン競技でね、体重ちょっと減らしたら、ボルダリング、ちょっとね、いつか挑戦したいと思いますから、その時ちょっとね、いろいろアドバイスをいただければ嬉しいかなと思います。あとは、お時間でね、お便りいただいてます。ラジオネーム、ベルさん。まさかの女性解体新書は最終回っていうね、驚きのね、お便りいただきまして。あとは、一緒に、いただいてます。ボルダリングなら、渋谷の宮下公園がおすすめ。価格は2時間350円プラス貸し靴200円と激安。土曜日、土日の午後など2時間待ちとかもあるけど平日なら大丈夫ですよってお答えいただきました。ありがとうございます。すごい。行くしかないってね。ちょっと春になったら行ってきたいね。ちょっと今寒いからね。ちょっとあれですけど。ちょっと春になったらこれ渋谷だったら近いからね。買った自転車で、これから買う予定の自転車でね、ちょっと渋谷まで行ってね、ボルダリングして、また自転車で帰ってくる。かっこいいね、リア充オツみたいな感じですね。あとは、ラジオネーム、山猫舞台さん。童貞ネットといえば、女性解体新書だったのに、新コーナー、女性器解体新書に期待ってね、お答えいただきました。ありがとうございます。女性器解体しちゃやべえだろって話ではありますけども、じゃあちょっとご希望に添えるようなね、女性器解体新書、女性器についていろいろ調べてくるっていうね。いや、そんな、でも童貞にはね、重要なお話ですから。今日また2チャンネルのまとめのサイト見ててさ、でも2チャンのまとめの情報はもう無限に出てくるんだけどさ、まあ、そんな話はあまりしないんですけどね、このラジオではね。女性器のね、洗い方っていうのがちょっとね、一つ話題になってましたけど、ほんと女性器の洗い方っていうのを女性にはちゃんと勉強してほしいなっていうのをちょっとそのまとめを見てね、思って。もうね、ダメだよ、知識がなさすぎるよ、女性が女性器に対して。本当に洗いなさい、ちゃんと。女性器の中はダメですよ、基本的にはね。中は、洗う必要あんまりないんですけど、洗うんだったらちゃんとね、そういう病院とか行ってね、膣内洗浄とかするべきだと思うんですけど、中は洗わなくていいの。ただ外は洗いなさい。シャワーをシャーってね、で洗うだけじゃなくて、ちゃんと女性器の中じゃなくて外ね、ひだひだとかそういうところはくまなく洗いなさいとね。シャワーだけじゃちゃんと石鹸だったりボディーソープ使って洗っていいのよ、外側は。じゃないと本当に、もう、赤とかあるからね。チンカス的なものがね、マンカス的なものがあるから、ちゃんとそこは洗うのよ。で、何トリスとかもありますけど、あれも結局は男の祈祷みたいなもんだからね。皮かぶった祈祷みたいなもんだから、本当はそこも向いて洗ってもいいレベルなんだよ。まあ、そこまで言わないけども、ちゃんと、 そういうね、周りひだひだの部分だったりとか、中じゃないところの女性器って全部しっかりくまなく隅々まで洗うべきだということをしっかりと学校で教えないといけないのに、女性器はなんかちょっとなんかデリケートなものだからみたいな、そんな感じでなーなーになってっからみんなわかんないけど、本当に女性器はもうそのうんこの拭き方からしてちゃんと教えるべきなんだよね。女性器はダメよ、あのうんこ拭くときにね、あの前から拭いちゃダメだからね、そのケツの穴ね、前の股から手突っ込んで、でケツにね、ケツの穴拭いてそのまま前にね持ってきちゃダメだからね。女性器にね、その、あの、うんこの菌が入っちゃうからね、ダメだからね。ちゃんと、女性は、ちゃんと後ろから手回して、あの、うんこ拭くようにね。そうしないとダメです。男はどっちでもいいです。ね。ちなみに俺は前から拭きます。一回ね、あの、後ろから拭いてたこともあったんだけども、いや、めんどくせえと思って。前から拭いてますけども。でも女性は前から拭いちゃダメ。そういうのも、ちゃんと、教えてるのかっていうね、ことなんで、そこまでね、わかんないよ。あの、小学校4年生ぐらいからさ、ちょっとそういう、ね、保健体育とかさ、男子と女子違ったりとかするじゃない？あの、授業受けるときね。だから女性がどんな風になんか指導を受けてるのかわかんないけど、うんこと、その女性器の洗い方、ここだけは、ね、ちゃんと先生に教えてもらいたいよねっていうところだよね。あとは、ラジオネーム、ラジオネーム、なんだ436番さん、パルさん、最近近所の人の話聞いてないけど、近所の人で面白い話ありますかってね、お便りできました。ありがとうございます。近所の人で面白い話って今までもしてないと思うんだけど、どうなの、してたのかしら。あのね、じゃあ近所の話トークで言うと、隣に住んでる人、あの前に一回ね引っ越ししてきて、あのこれね、あのちょっと引っ越ししてきたんで、ちょっとこれね、ちょっとつまらないものなんですけど的なものを渡したね、隣に住んでた年は20後半ぐらいのなかなか好青年の男、友達になりそうなタイプ、俺たち寄りの人間だったんですけども、この人が引っ越しするんじゃないかというね疑惑があります。この間家帰ってきて、で玄関の前でね鍵開けようと思ったら、その隣の家のね目の前に段ボールがいっぱい置いてあって、引っ越し用の段ボールだと思うんだよね、10箱ぐらい、あの折りたたまって置いてあったから、多分近々引っ越しするんじゃないかなーって思いますけどね。この話、あのほどほど今大きい声で喋ってるから、隣の部屋ね聞こえてる可能性結構あるんでね、あのすいません、あの短い間ですけどね、あのお世話になりましたってことでね、あのまあ、そんな聞こえてたら、ちょっといろいろとね合図してくれるとね嬉しいかなと思いますからね、壁どんどんしてくれるとね嬉しいかなと思います。まあ、そんなぐらいだよね。あとは、ラジオネーム、ラジオネームはね、まあ、そんな感じで、ラジオネームじゃあ最後読んでいこうか。438番さん、宣伝オツって思われるかもしれませんが、自分は乾くるみさんのイニシエーションラブという小説を読んで、本当に女性を怖いと思ってしまいました。せっかく女性解体新書も終わらせて前向きになったパルさんには目の毒なので、機会があっても絶対読まないでくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。この書き方うまいね。もうちょっとね、興味惹かれるようなことを言って最後にね、でも絶対に読まないでくださいねって言われると読みたくなっちゃうっていう、この人間の不思議ね、ありますけど、まあ私ね、あのちょっと怖いということなんで、このイニシエーションラブね、ちょっと後で調べてみようと思うんですけども、ちょっと女性の怖さをちょっと感じてしまう感じであればね、ちょっと読むのをやめようかなと思うんですけどもね、女性解体新書終わらせてさ、やっぱり前向きに女性と向き合っていこうよというね、そういうハッピーね、ラブ&ピースな感じでね、このラジオやっていきたいと思いますからね、とか言ってね、来週ね、ちょっとイニシエーションラブ読んだんですけどつってね、やっぱりちょっと女性対解体新書今週もやっていきたいと思いますみたいな話もあるかもしれないですけどね、ちょっと一回お調べさせていただいてね、機会があれば読んでいきたいと思います。他にもね、これ読んだことあるよとかって人いたらね、ちょっといろいろと教えていただけたらね、ありがたいかなと思います。 それではね、今日はちょっとまた長くなってしまいましたけどもね、この辺でということで。で、来週なんですが、来週はね、3月の16日かなの、日曜日、また23時からね、やっていきたいと思います。ね、まあ、そんなんで、特にね、来週何するのっていうと、まあ、ちょっとね、一個やりたいなってあったんだけど、ちょっとね、できないかなっていうのがちょっとあって、もうこれどうなるかわかんないんですけどね、もうこの、すげえ抽象的な話でね、全くなんだかわかんない話だと思うんですけど、まあ、なんとかね、ちょっとやりたいなと思ってることをね、やって、また来週ね、お話ししたいと。で、あとは今週はね、なんとか、自転車を買うか、ね、まあ、通販で買うか、この、近くで買うかを決めたりとか、あとまた水泳行ったりとか、まあ、いろいろありますけどね、またなんかやったらね、その都度お伝えしたいと思いますんでね、まあ、そこもお楽しみに。あとは、やっぱりね、女性だよね。女性、どうしたら付き合えるのかとかね。あとやっぱりちょっと気持ちがね、結婚ありきでね、いろいろ考えちゃうと何も動き出せないからね。やっぱりちょっと女性と知り合ったりとかね、する方法。トライアスロンかな？トライアスロン女子を見つけて、それで付き合っていくのがいいのかな？ね、怖いね。ちょっと夜のトライアスロンが怖いね。もうね、なんか耐久レースになりそうでね。まあ、そんなんありますけど。まあそんなのもね、ちょっといろいろ考えながらね、頑張っていきたいと思いますんでね。また来週も聞いていただければと思います。それではね、今日もね、1時間ちょっと、1時間半以上ね、お聞きいただきましてありがとうございました。それではね、また来週お会いいたしましょう。さよならー。